2017年明けましておめでとうございます。キッド
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い7-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
2017年もこの2人でお送りいたします。よろしくお願い
します。
ということで明けましたね、
はい、それでもうこんなに日にちが経ってしまったかというのでびっくりなんですけど、
まあね、ただなんでしょうね、うん、その東京の方は、
はい、
あの年末から、うん、まあ、年始にかけて、まあ、非常に天気が良かったので、
そうですね、うんうん、
あのまあ、皆様ねゆっくりされる方も、うん、まあ、外に出かける方もね、
そう初詣とかすっすごい行列でしたよ。
すごいですよ、ね、すごい
とんでもなかったですよ。神田明神もそうですしちっちゃいところでもすっごいもう2ブロックぐらい並んでるのザラでしたから、
あの、うん、気温もまあ東京その寒いですけど、
う
ん、まあ極寒というわけではなく、
そうですね、日差しも、
まあ、例年よりはちょっと暖かいぐらいのところもあったので、うんうんうん、まあ、それもあってね、あの初詣とか行かれた方も多いんじゃないかと思うんですけど、
はい、
うん、私今年はですね大晦日に、はい、大祓い式という、うん、まあ、大祓い式とも言いますが、
うんうん、
まあ、半年に1回6月末と、はい、まあ、大晦日に神社でその汚れを払う儀式があって、
はいはい、
今年というかもう去年ですけど、うん、は、明治神宮に行ってきたんですけど、
ほうほう、
まあ、午後2時からその大祓い式があって、まあ、集合場所に結構人が集まってて、うんうん、まあ、やっぱり立ち見というか、まあ、椅子のところもあるんですけど、立って見てる位置にいて、うん、したらまあ、あのいろいろそのなんていうんですかね、一貫即退というんですかね、うん、あの神主さんというか、はいはい、うん、あの格好の人たちがわらわら来て、
はい、
でそこでいろいろお祓いをして、うん、まあ、一年の汚れを払うという儀式をやったわけなんですけど、うんうんうん、まあ、初詣はね皆さん行かれると思うんですけど、うん、その一年の終わりに、
はい、
神社に行くとそういう、まあ、初詣ほどメジャーではないんですけど、一年のその締めくくりの儀式をやっておりますので、
うんうんうん、
ぜひね、あの、まあ、もう1年も先のことになっちゃうんですけどあの初詣もそうですけど、
はいはい、
あのお礼参りと呼ばれる、
はいはい、
1年の最後に、うん、神社なり氏神様にお参りするというのも、まあ、これまたあの良いものなので ね、ぜひやっていただければと思う次第でございます、うん、それでは、新年一発目、7-1いってみましょうか。
ドラクエ三昧でした。
本編カリー
イエーイ。
ドラクエ三昧でした。
はい、なんかいろんな関係のイベントでドラクエに関することばっかり起きて、
ほうほう、
あ、まずでも一つはドラゴンクエストのコンサート
行
ってきたんですよ、
はいはい
はい、オーチャードホールで、
はいはいはい、
杉山浩一先生の解説付きのドラゴンクエスト4公共組曲の導かれし者たちだけのコンサートなんですよ。全曲やるって言って、しかも追加でピサドの曲とかも
ある
オーケストラでやってくれるっていうやつで、ほうほう、いいですね、すごかったんですよ。何がすごかったっていうと、杉山浩一先生の第一声目が、うん、たった今ドラクエイレブンの作曲が先ほど終わったレベル85の杉山浩一ですって言って出てきたんです
あ、ちょうどその日にその前に作曲が終わったと、
終わってオーチャードホールに来て
85
歳ですよ、
レベル85
もうみんな大喝采ですよ。
まあそうですね
いやすごいなと思って、しかもドラクエ4の作った時の思い出とかいろいろと喋ってくれるんですけど、ははは、いやーすごいですよ。今までもそれぞれのキャラクターの曲はこういう風にイメージして作りましたとか、トルネコの曲はもうコントラバスをメインにした初めての曲ですみたいな、はいはいはい、コントラバス奏者の人も喜んでくれてっていうのはおなじみの話だったんですけど、楽しいカジノの曲をもう昔のカジノとかバーとかあったビッグバンド ジャズの楽器を全部あの金管とかバイオリンとかの弦楽器に振り分けてイメージして作った曲なんだっていうので、今からこの5人の弦楽器聴いてくださいとか、そういうところ今まで聞いたことがない解説を85歳の杉山先生がやってくれて、しかもあの微妙に私はあの古いやつしか持ってないんですよ。あの最初のドラクエ4の、うん、あのアルバムであのゲーム版とオーケストラ版、サントラ、
はいはいはい、
あれで聞いてたんですけど、
うん、
今あの別なあのフィルハーモニーとかがやってくれてるバージョンだと、はいはいはい、ちょっとアレンジ違うんですよ。
なるほど、
何これみたいなこれ聞いたことないけどすげえいいみたいなのとか、ソロが違ってたりとかして、泣く
まあそうね、うん、
いやあの解説がつくとまた違うし、
そうですね、
あと絶対に生まれてないだろうとか、プレステ版やってもみたいなことをお母さんと連れみたいなのが多くて、
うん、
この子はドラクエ4の曲が分かるのかみたいなと言ってもすごい聞いてるんですよね。
ほう、
で全曲やったんですよ4の曲、うん、でわーってやって、でアンコール曲って辛さじゃないですか、
はいはいはい、
全部やっちゃったんですよ、
うん、
何やんのと思ったら、うん、ドラクエ5のあの結婚のワルツの、
はいはいはいはい、
あのチャチャチャチャチャチャチャって始まった時にみんながおそう、あの天空の流れで5のあれが来た時、でみんながなってそうだよって横に構えから来て、いやすごいなんだろう、クリスマスプレゼント的 な、
なるほど、ね、
すごい盛り上がったコンサートでしたね。
結婚ワルツはね、は
い、いやもう
あれ最高だよね。
あの曲をしかもオーチャードホールでオーケストラで、で誰もがやると思ってなかったから、ヒーっていう
あの最後の、まあ、ゲームでもさ、はい、最後に流れるわけじゃないですか、はい、あの大団円っていう感じの、
そう、ね、そのあれなんですよ、その最後の曲がやっぱりあの最後のエンディングの導かれし者たちのあのエンディング曲の後のアンコールが結婚ワルツだったんで、うん、もうなんですかね、感動のエンディング続きみたいな、
ね、
ギャーって、で最後にドラクエ10版の最初の序曲やって、
はは
なんだこの天候もいいかみたいな
すごいですね
すごかったですね。そのコンサートがあった後にあのラジオで、
はいはい、
あの NHK FM でアニソンの番組に出させていただいて、ちょうどあの中川翔子さんがあの、うん、生徒会長っていうような立ち位置の、はいはい、まあ、メインのパーソナリティでいて、まあ、好きなアニソンかけてもらってる間って普通に、うん、あの会場では普通に喋ってるんですけど、ラジオでずっとドラクエ4コマの話してたんですよ一応公開収録なんでお客さんいるんですけど、うん、まあ、はいはいはい、マイクは入ってないんで、うん、壇上でずっといやーって言ってライブツアーでアリーナやってやられてたんで、あれの裏話聞いたりとか、
うん、
あとドラクエ4コマ、いやいや新山隆先生のあれはみたいな話をしていやまさか新山隆先生の話が通じるとはみたいなをずっと喋ってたんですけど、あれ放送に載せた方が絶対良かった
まあ世代的にね その辺をね読んでいた世代っていうのもあるんでしょうけどね、うん、
南国少年パプア君の曲をかけてもらいつつ、うん、裏でドラクエ4コマの話をしてるっていう、もう90年代のガンガン読者の、
ね、もう完全にガンガンワールドが形成されている
やってましたね。なんかそんなドラクエやってたらね、ちょうどあの年末にドラクエのドキュメンタリーも、
ね、
あの公開されて、なんかドット風のやつとか、
うん、
山田孝之さんとか出てるんです、はいはい、なんだこのドラクエ三昧年末のラッシュはと思って、はい、
私もですね、まあ、年末実家にちょっと帰ってたんですけど、
はい、
あのドラクエの小説を、
はいはい、
まあ、実家にあるので、
はいはい、
ちょっと前に帰った時に見つからなくて、母に今度年末に来るからドラクエの小説探しといてって言って、
はいはいはい、
でまあ帰ったらあったよって言って、まあ、段ボールちっちゃめのやつ一箱あって、開けたらドラクエ1が1冊、
はい、
2が2冊、3が2冊、うんうん、4が4冊、
はい、
で精霊ルビス伝説が3冊というのがぎっちり入ってて、はいはいはい、あ、 これこれと思って、
はいはいはい、
いや確かに文庫も文庫版も出てるんですけど、うん、やっぱこの豪華な装丁のこの本がいいんだよなと思ってですね、
綺麗な猪俣先生の絵、
いやもうね
たまらんですよ、本
当にそれを持って帰るためだけにのためだけにスーツケースをガラガラ引いていって、
うんうん、
で家にそれとあとちょっと前に発掘してたモンスター物語とアイテム物語とかも詰めて全部今家に持って帰ってきたんで、もうこれはちょっと引きこもれる日に読むしかねえなっていう、
ちょっとまたあのモンスター物語とかアイテム物語ちょっと振り返り特集みたいなやりたいですね、
やりますかね、
うんうんうん、私もちょっといろいろ持ってるんでそれちょっと持ち寄って
そうですね、
こんなエピソードがみたいな
ありましたというね、うんうん、いやほんとねもうドラクエの話ばっかで恐縮なんですけどあのモンスター物語、
はい、
ちょっと読んだら、うんうん、すんげえ面白いんだわもうね完全に講談だろこれはっていうさ、いやもう、そうなんですよ、話でさ
ちょっともう一回ねちっちゃい頃に読んだきりなんで、うん、もう一回ね読み直して、ね、今の頭でなんか再構築したいんですけど、
うん、ちょっと読もうと思ったら面白くてどんどん読んじゃって、うんうん、いやあのね本当にその時の振り返りがまた始めますけど、
はい、
あのスライムがいろいろ進化していく話、うんうん、
はいはい、
なんか最初普通のスライムがいっぱいいたのが四方に散っていって、うんうん、それぞれがどんな風に進化したかみたいな、
うんうんうん、
こいつはあの魔女とかに捕まってホイミスライムとかベホマスライムになり、はい、こいつは毒の沼地入ってバブルスライムになり、うん、みたいなのもあるし、うんうんうん、あとベビーサタンがどんどん成長していく出世スゴロクっていう、はい、もう講談かよっていう話があってこれもまた最高にいいんで、まあ、ちょっとそれはねまたあの長くなるんで話また改めてしますけど ね、 ぜひ皆様もね、うん、あのその時に備えて、
はい、
実家になり家にあるものをどんどん発掘して
ですね、う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
エピソードをそう温めておいていただければと、うん、で皆様からメッセージいただいております、ありがとうございます、はい、年末年始エピソードですが、まずは中伊勢ディーン明人さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
先日はお世話になりましたわらということで、これあの中伊勢さん私、うん、とあるゲームイベントでお会いしまして、はい、
うん、
で、あどうもファミコンキットですって言ったら、あ中伊勢明人です、いつもラジオを聞いておりますみたいに言っていただいてですね、そういうの最高に嬉しいので、
そうですね、
あのね、そういうゲームイベントとかで我々を見かけた際には、うん、ぜひぜひ声をかけていただきたいんですね、そうです、あのいつも聞いていますなんて言われますとね、
うんうんうん、
もう嬉しさのあまり一定時間無敵になるぐらい嬉しいので ね、
寄せでもあのでいつでもファミコンの話振っていただいて結構ですので大丈夫ですんで、
はい、で中井瀬さん、年末はずっと仕事でしたが、
うん、
元旦はお休みだったので実家に帰ってきた弟と二人で超人ウルトラベースボールをやっていましたお、 お互い30過ぎても昔の感覚で遊びました、やっぱりファミコンは最高ですねと、
へー、
いいですね、超人ウルトラベースボール、これ弟さんと2人
でもまた弟視点だと違うかもしれないですよね、
ただねこのウルトラベースボールはもう何でもありのゲームで、
はい、
ファミスタだとガチ の、 あの弟はね接待プレイをまあ要求されることが昔は多かったんですけど、超人ウルトラベースボールはもう魔球とか火だとか、
は
い、ウルトラ守備とかそんなのバンバン出てくるんで、はい、まあ、むしろそのなんていうか笑いながらやるという、
じゃあ平和
の、ねえよそんなのみたいな、あのなんかミサイル打法っていうのがあって、
はい、
あの取ったらもうそのまま一番奥の外野のフェンスまで飛んでいってしまうという、
うん、
取った外野がそのままあのミサイルの威力で外野まで吹き飛ばされてしまうので必ずランニングホームランになるみたいなのを打てたりするんで、まあそれを取るにはウルトラ守備っていうのを使わないとできなくて、
うんうん、
まあ、それを使うとあのホームラン級のやつでもハイパージャンプしてキャッチできるというのがあったりするまあ面白いゲームなんですね、はいはいはい、から中井瀬さん、今年の抱負もいただいておりまして、うん、ファミコンのコレクションの目標で、2016年、昨年はギミックの箱入り完品を手に入れましたので、これかなりレアなファミコンのソフトですね、
うん、
今年はマジカルドロピー、バトルフォーミュラ、囲碁指南94あたりを狙っていこうかと思います、今年もよろしくお願いしますということで、まあこれもまたあのレアなやつですね、バトルフォーミュラって本当にあの名前だけが一人歩きしてるような ゲームで、ファミコンでもかなり激レアな。
なんでレアになっちゃったんですか？
あの数が出てないんですね。もう末期の頃に、ファミコン末期の頃に。
なるほど、
この囲碁指南94も多分そうなんでしょうけど、
はい、そうですね。94ってことは90、
そうですね、
もう完全に
だからもうスーファミ機にだけ出たやつなんで、ちょっとしかないと、うん、いうやつなんで、じゃあもしあの、うんうん、ゲットした暁にはね、あのメッセージとかいただけ、報告いただければ、
写真と
思います。そしてですね、はい、今日はメッセージたくさんいただいておりましてですね、まあ年末年始ね、皆様ゲームとかね、
そうやったりとか、うってつけのね、あれですもんね、こたつに入ってみかんを食べながら、そ
う
そ
う
そ
う、やるという ね
テレビ見るよりゲームだみたいなね。あと親戚とか集まるから、
はいはいはい、はい、
さっきもね、あの実家に帰ってとかみたいにやって、久々にみんなでじゃあマリカーやるぞみたいな感じですよね。
ダーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆく年来る年ということで、お正月に兄と私と嫁でこの世界の片隅を見に行き、終わった後3人の意見が折り合わなかったのが面白かったですと。兄は長かったと言い、うん、嫁はキャラにすごく共感し、うん、私は作品とは関係ない水木しげる先生の戦争とはお腹が空くものだという言葉を噛みしめてましたということで、ありがとうございます。まあね、この世界の片隅に、
はい、
まだね、まだというかもう一気に盛り上がって、
ね、
今
ね
全国ロードショーみたいになってますけどね。
いやー、いい映画でしたよ。
いやー、いいですね。
いや、なんかね、なんか出てくる食べ物を、
うん、
美味しくないっていう、はいはいはいはい、内容なんですけど、うん、まあ、ネタバレしちゃったらあれですけど、なんか食べてみたくなって
アレックスの木正成直伝の南光
飯ちょっと食べてみたいみたいな。
いやー、ね、本当にいい作品なんでね、まだご覧になってない方はぜひ、うん、劇場でご覧になるとよろしいかなと、
うん、そう、音響がすごくいいところってとか聞くと、ね、なんですかね、戦闘機の音とかが、それまではほんわかほんわかしてるんですけど、急に来た時とかと地震みたいな、
そうです、ね、
地響きみたいな音とかが結構いい音響のとこだと、うわ、なんか違うの来たみたいになるんで。
で、あの LINE のスタンプでこの世界の片隅に出ておりまして、まあボイス付きということで、うん、すずさん役のね、のんさん、
はい、
のんねんれいなさんの声入りの LINE スタンプがあって、
うんうんうん、
まあ、私はあの LINE の自分のところにそのスタンプを送ってですね、
はいはい、
それを聞いてしみじみニヤニヤしてるわけなんですね。いやー、
しみじみニヤニヤしとるんじゃ
っていう、この LINE スタンプもおすすめなのでね、別に回し物ではないんですけどね。
いやいや、いいですよ、
いいですね、うん、それから私服亭金目さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年はついにフェイトエクステラのために PS ビータを購入しました。
うんうん、
無双系は初めてなので、うん、未だにカメラ操作をしくじってわけがわからないことになりますが、うん、頑張ってクリアしたいですということで、ありがとうございます。
とうとうフェイトのね、無双が、ね、あとフェイト GO がアニメ化ですもんね、今年から。冬アニメ、そうですよね、すごい人気ですね、
ですね、フェイト、フェイトね、うん、まあ、これちょっとFGO っていうんですかね、はい、略称、
うん、
まあ、あれ、あの知り合いが作ってるんで、
はいはいはい、
ちょっとね応援したいところ
なんでございますが、フェイトゼロ あの記念イベントの時とかは、なんか新宿の地下が全部フェイトゼロのキャラクターの柱になってたりとかしたり、
ほうほう、
あと UFO テーブルカフェとか、うん、コラボカフェやってて食べに行っちゃいましたからね。ウェイバーっていうキャラクターが、うん、最後の決戦前ぐらいに食べるうな玉丼っていうのがあって、
ほうほうほう、
すげえおいまずそうに書かれてるけど食べたいんですよ。
うん、
コンビニのうな玉丼を食べるんですけど、それがそのフェイト UFO テーブルカフェで、うな玉丼のそのままメニューで出てて、うん、うな玉丼出るんだったら食べに行くわと思って東高円寺まで高円寺まで行って食べましたね。
なるほど。
フェイトはちょっとまた盛り上がるんじゃないですか、ね、アニメ化でね、
うん、
こうも、うん、
からダクゾーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10年ぶりぐらいにPC の中身をほぼ総取り替えしました、
うん、
ほうほう、よぼよぼのおじいちゃんに鞭を打ち無理やり働かせていた状態から、
うん、
20代の若者に入れ替わったかのような処理速度の変貌っぷりに笑いが止まりませんと、うん、夏にはケースとグラボ、まあ、グラフィックボードも取り替えようと思いますということです、
うん、
PC の、それを取り替え、まあ、中身を入れ替えたって感じなんですね、これね。
あ、いいな、そういう能力が欲しいな。
まあ、昔は自作 PC って、
はい、
まあ、今も流行っ ていうのかもしれませんが、うん、まあ一時すごい流行って、
そうですね、
そのメーカーの既製品を買うよりも自分でパーツを、うん、組み合わせた方が安くて、うん、まあ高性能なのができるといって非常に流行りましたけどね、うんうんうん、まあ今結構その既製品であったり、
うん、
まあそもそもノートパソコンの性能も上がっているので、はい、
そうですね、
まあさすがにノーパソ自作するっていうのは相当なそのスキルがないときついので
ね、 そうです
よね、まあ、こういうデスクトップのね、
はい、
あのやつはまあケース買っていろいろパーツを買って組み合わせるっていう、
うんうんうんうん、
ただこれ気をつけないといけないのが静電気で、
はい、
そのマザーボードとかグラフィックボードって、うん、パチって通電するとぶっ壊れちゃったりするんで、
はいはいはいはい、
必ずその静電気を逃がしてから、
うん、
作業をするというのが、まあ、昔から重要だと言われていまして、うんうんうんうん、私の友達 の、 その自作マニアの人は、
はい、
まずその金属のものを触って放電して、
はい、
自分から電気をなくした後、全裸になってから作業をするという、全裸で PC 組み立ててんのみたいな。いやだって
プランカプランカ
危ないじゃん、電気が繊維は危ないんだ、合成繊維はみたいな。
出し切ったプランカですよ
だからまあガチの人は全裸で全裸でやるらしいですけどねいや本当に、いや今も全裸でやるもんなのか分かりませんがね、まあ、そういう方いたらぜひ、メッセージいただきたいと思いますがそれから島さんありがとうございます。
ありがとうございます、
年末年始のエピソード、年末にシンクさんの落語と講談で綴る昭和の世界にお邪魔しましたと、
はいはい、ありがとうございます、
ドラクエと FF 誕生の由来をドラマチックに聞けて素晴らしい回でした、
うん、
ゲーム開発の仲間が集まる展開は水滸伝か八犬伝といった感じでゲーム的ですね、ということでありがとうございます。
そうなんです、ここでもね、宣伝させていただいて、昭和ファミコン伝説っていうネタ出しだけしてたんですけど、はいはいはいはい、ちょうどやっぱドラクエ30年と、あと今年が FF の30周年になるので、まあ、30周年同士のゲームの由来をやりますって言って、
ほうほう、
1席目がドラクエの由来で、後半がファイナルファンタジーの由来で、連続ものでやったんですけど、いやー、まさか客席に関係者がいるとはっていう、ね、多分聞いてらっしゃるかもしれないですけど、
まあ、
いや、ね、この間はたまたま枕で新選組の話したら、はいはいはい、土方歳三の子孫の方がいらっしゃって、その前も、桜田門外の編の話をしたらば、あ、やっぱり子孫の方がいらっしゃって、必ず終わった後に、
うん、
私実はって言うんですよ。もう会いに行って会いに行ってネタ出ししてる時は
まあまあまあね、
もう周りのおばちゃんとかが、あ、この人、あ、土方さんの、あれ、お祭りだからって、あっさっきはどうも失礼をいたしましたみたいなのが、今回も、
なるほどね、
あって、でもすごい、やっぱみんな当時の、思い出がある人と、あと、タイトルとなんとなくは知ってるけども、裏話をやったので、そういう人がいるなんて、いたなんてとか、じゃあもう一回やってみようかなみたいな感想とかももらって、
ほうほうほう、
そのためにやって、別に私はなんですか、講談でこの話をというよりはもう一回それに戻ってもらいたくて話をしてるんで、もうそれは嬉しかったですね、もう一回やるわみたいなな
るほどね、はい、私年末年始はですね、はい、まさきシンクさんにもちょっと見せたんですけど、はい、PS ビータの、
うん、
サガのロマンシングサガの新作のサガスカーレットグレイスというやつをずっとやってまして、
いやさっきね見せてもらって、ビジュアル綺麗ですね、
綺麗だね、
音楽綺麗、ビジュアル綺麗、
もうね、なんというかサガらしさっていうのがすんごいこう、あーサガっぽいっていうのがすごいいろいろなところにあって、私最初にわこれサガだと思ったのがですね、私お姫様が主人公のシナリオをやってるんです、
はい、
まあ、4人ぐらい主人公がいて、うん、最初にいろいろスーファミ版のドラクエ3の最初ってなんか性格診断みたいのあるじゃないですか、なんかああいう感じいろいろ質問されて、うん、でこのキャラって決まるんですけど、うんうん、まあ、それでお姫様になってやってるんですけど、そのお姫様の国がいきなり敵に攻め込まれて、うん、まあ、故郷を奪われてしまう、
はいはい、
うん、でそこに戻ろうとすると、
うん、
まあ、敵がいて行けないんですけど、うん、そこで、まあ、主人公がその戻ろうとした時に敵がボンって出てきて、うん、その名前が謎の敵っていう書いてあってでそいつが襲いかかってくるんですけど、その時セリフが殺すっていう一文字で殺っ って言ってから戦闘になるみたいな、うんうんうん、あこのなんていうかこの荒々しさが佐賀っぽいと思ってる、はいはいはい、選択肢とかも、はい、まあいろいろ佐賀っぽいのがあって、うん、どっかのその橋を通るときに通行料払えみたいなことを言われるんですけど、うんうん、そこで払うっていうのと踏み倒すっていうまあ踏み倒すと戦闘になるんですけど、なんかねその素っ気なさというか荒々しさがね、はいはいはいはい、非常に佐賀っぽくて、
絶対小学生だったら踏み倒すの方を選ぶってやつですよね。
選ぶっていう、うん、あのなんかねその海の中にあのでっかい竜みたいな生き物がいて、まあ、それは敵じゃないんですけど、うんうん、どうする殺す殺さないみたいなその二択なの、ね、殺す殺さな さないもうなんかねすんげえ佐賀っぽいなと思って、習慣
がないですね
もうあとなんだっけ、なんかどっかの関所みたいなところ最初通れなくて、うんうん、まあ、そこの地方の領主に話をしたら、じゃあどこそこの駅、あの道の駅みたいな、うんうん、駅を通れるように手形を発行してやろうみたいな感じで、うんうん、まあ、通れるようになるんですけど、まあ、そこに行って手形見せる相手が何々駅の人っていやなんか守衛とか門番とかじゃねえのかよ何々駅の人って書いてあって、あもうなんか何から何まで佐賀っぽいっていう、
いやいいですね、
もう本当にね、本当しみじみニヤニヤしちゃいますよこれは。あ本当佐賀好きな人はね、はい、ぜひあの佐賀スカーレットグレイス、うん、今なら多分まだあの初回特典で、はい、うん、念願のアイスソードっていうのがついてて、あロマサガの一作目で、うんうんうん、まあ、ガラハードっていう人が持ってるアイスソードを、はい、まあ、殺して奪い取ることができるんですけど、うんうん、まあ、皆さんご存知、はいはい、そのガラハードさんが念願のアイスソードを手に入れたぞって言ってるのに対して、うんうんうん、そう関係ないねっていうのと、うん、殺してでも奪い取るっていうのがまあある有名なところで、うんうん、その念願のアイスソードが今ならついてくるというので
手に入れたぞってできるっていうことですよね。
できるわけですね、うん、念願のアイスソード強えんですよこれがもうあの吹雪っていうのをボーって全体攻撃できるんで、はい、うん、もう私何回もそれに助けられて、うんうんうんうん、全滅しかけて そのアイスソード持ってるやつが最後に吹雪ボーンってやって全滅させて勝つみたいな、
うん、あそんなに便利なものが特典でもらえちゃうんですね。
もらえるんで、強力なやつが、はあはあ、なのでぜひ、いや本当あのサガスカやサガスカっていう略称みたいなんですけど、やってる方ぜひね、あ俺はこのシナリオだよとか、
そうかそうか、そ
こがサガっぽくていいねとかね、うんうん、まあ、結構戦略的にもあの敵味方っていう行動順が下に戦闘中出てて、タイムラインと呼ばれる、まあ、ツイッターみたいなタイムラインっていうのがあって、はい、うんうんうん、まあ、その順に行動していくんですけど、
はい、
あの技によって割り込んだりできるんですね。あの瞬殺瞬ん、なんだっけな、瞬速の矢とかだと早く打てるんで、うん、割り込んで攻撃して連続攻撃したりできるので、はいはい、まあ、そういう戦略性もあり、
うん、
非常に面白いので、もう佐賀好きの方は、ね、久々にね、はい、やめ時を失う、面白すぎてやめ時を失うっていう、で戦闘シーンとフィールドの曲って、はい、うん、でも延々とずっと聞くんですけど、うん、聞きべりしない曲とはこれのことだっていう、ね、
聞かせてもらう、かっこいい、
超いいんですよ、
歌がつきそうなくらいの、うん、
あのね、特にフィールド曲ね、うん、あれ弦楽器好きな人は絶対聞いてほしいんですよ、もう超いいんだよ。なのであの佐賀スカーレットグレイス、ぜひぜひビータ持ってたら絶対やった方がいいんで、はい、ということで、本編仮は年末年始のエピソードでございました。ございます。ではシンクさん、告知などお願いします。
はい、私、シンクでございます。1月21日土曜日なんですけれども、新宿末広亭で、恒例でございます、深夜寄席というものがございます。500円で入れるんですけれども、もうね、この深夜寄席大評判になってますんで、ほうほう、いつも280人とか結構満員になるくらいの盛況なんですけど、ほうほうほうほう、ね、やっぱお正月らしいことというか、1月らしいことといったらは寄せに来て、なんか落語とか講談とか聞こうじゃないか、でも2000円は嫌だっていう人は500円で来てますので、9時半、そう、夜の9時半からもう酒飲んだ後でもこうふらふらっと来ていただければと思います。なんかあの これやれって言ったらば何でもできるところですので、今までもねドラクエとかゴジラとかね、あのおそ松さんとかのコーナーをやってますので、はいはいはい、ね、ユーリオンアイスやれって言われたらやりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そして私キッドですが、1月28日土曜日ゲームインパクトイン東京の方が、はい、今月末ということで、うんうん、あのファミコンロッキーという、まあ、昔コロコロに載ってた、はい、漫画のテーマソングを作ろうというのがこのイベントの一つ軸としてありまして、うん、まあ、皆様からのツイッターとかでアンケートであったりとかで歌詞を募集して作ってるんですけど、今曲がだいぶできてきまして、めちゃくちゃかっこいいです。
おかっこいい系なんですか？
超かっこいいです。
へー、
うわこれかっこいいっていう曲が今出来上がりつつありますのでねはいはい、はい、皆様どういう曲とどういう歌詞になったか、うん、当日1月28日土曜日、今チケット絶賛発売中ですので来ていただいて、確認して君の目で確かめてくれという、まあ、耳でかな確かめてくれということでございます。ではね、2017年もこういう感じで皆様と楽しく、お送りしていただきたい、と思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。